ミキテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
おはようございます。
おはようございます。
サルトルです。
まーちゃんです。
今日はな、
はい、
橋やで。この橋、新しい橋、
橋
竣工前の、
はい、
鍛冶屋橋。
おお、
鍛冶屋橋まだ誰も通ってない
ね。真っさらのこのアスファルトの家、私たち今立ってます。
立ってます、
うん、
今日はこの鍛冶屋橋についていろいろとお伺いしたく、兵庫県北播磨県民局加藤土木事務所道路第一課課長補佐であります大浜正信さんにいろいろとお話をお伺いしたいと思っております。大浜課長補佐、どうぞよろしくお願いします。
いえ、こちらこそよろしくお願いします。
はい、もうこのもうすぐね、供用開始ということになりますけれども、はい、9月の26日ですか。
はい、
はい、もう今どんな思いですか。
そうですね、この橋ができてから、はい、前後の取り合いの道路の工事ですね、
はい、
かなり、ちょっと期間かかってしまったので、
はい、
もうやっと、ここ開通通ることができるようになったかと、
はい、
もう嬉しいですね。
平成27年度から着手して平成30年度、平成31年の3月に完成したというふうに事前にお伺いしてるんですけれども、ちょっとまあ前行きながら
そうですね、せっかくなんでちょっと歩いてみましょうか。
だんだんと、まあ、僕たち今おります方向が、
はい、
川が流れている方の下を見て左側、左岸というんですかね、
はい、
はい、
の方におりまして、高木側、
そうですね、別所町高木側から今歩いてます、ね、
はい、歩いてます。でこれ実は僕はこの橋が出来上がっていくところ、今か今かと、あの向こうの対岸の堤防の方から見ておったんですよ、
はい、
だんだんとこうこの今我々が歩いていく方向から橋桁っていうんですかね、
はい、
が向こう側へ向こう側へとこう伸びていく様子を見てはまだかなまだかなというふうなことで思っておったんですが、なかなか進みませんでした。なぜなのかということなんですが、これ橋を建てるにあたって雨が多かったりしたらダメなんですか。
そうですね、夏の間の台風時期とかはですね、
はい、
川の中の工事、
はい、
増水して危険なことになってもいけないので、はい、基本的には、行わないんです。で、まあ、そういうふうな工事のできない時期とかありますので、
はい、
結構工期が、
はい、
何もないところに比べると長くなる傾向になりますね。
具体的に言うと何月から何月まではこうストップとかいうというのはあるんですか。
6月の、1日から10月の、はい、31日までを、
はい、
出水期といって、
はい、
基本的に河川内の、作業は、しないことになってます。
なるほど。
梅雨の時期と台風の時期と。
そうですね。
工事はこの期間はお休みなんだということを思って、してたということですね。
そうですね、まあ、実際業者さんの方は、はい、残り の部分の桁を作ったりとか、
はい、
まあ、色々作業の手が休まらないように、
はいはい、
色々工程を考えて作業は、
はい、
していただいたんですけども、
はいはい、今僕たちはちょうど橋の上にやってまいりました。
はい、
はい、いやここめちゃくちゃ見晴らしがよくって、ちょうどこう川の上流側を、眺めますと三木市役所がちょうどね、
はい、高いところにありますけども、
ありますね、
見えますよ
本当にね。 さあそして今この橋なんですけども、僕もちょっとこうお話をさせていただいてた通り、この左岸側から右岸側にかけて徐々にこう橋桁が、伸ばされていくというようなやり方で橋がこう建設されていったようなんですけど、これはそういうかけ方なんですか？
そうですね、まあ、橋のかけ方にもいろいろあるんですけども、はい、まあ、今回ここの工事はあの送り出し工法という、はい、工法で、まあ、橋を1本ずつ、次の桁に送り出しながら、はい、かけるというやり方で、まあ、工事を進めました。
送り出し工法ってなかなかね
耳にしないんで、
耳にしないね。
いや、まあ、でも実際どうやってね橋が架けられていくのかなっていうのはね、
はい、いうふうに思いますけども、それをする上でこうご苦労な部分とかっていうのはあるんですか？
風が強いと、送り出した桁を横に置いたりするときに、はいはい、大型のクレーンがちょっと、はい、倒れたりとか、はいはい、まあ、そういうふうなのもありますので、はい、やっぱり天候とかに注意して、作業は行っておりました。
今度はこの末広三丁目の交差点の方向に我々向かってるんですけども、ちょっとこうなんか坂になってるな、坂下ってるなという感じがするんですが、これはやっぱりそのすり付けをするにあたってこういう形になるんですね。
そうですね、道路を新しく作るときには、はい、まあ、道路をこうやって作りなさいっていう、まあ、マニュアルみたいなものがありまして、はい、まあ、私どもよく道路構造令に沿って、道路構造令に沿ってっていうよく言うんですけども、はい、それで、まあ、いろいろな勾配とか幅の規定がありますので、うん、なんとかその規定内に収まるように、設計してですね、作るようにしております。
さあこの橋なんですけど、鍛冶屋橋というふうに名前がついております。
はい、
これはどんなふうにしてこう決まったんでしょうか？
平成の19年頃にですね、はい、まあ、兵庫県と、うん、で三木市と、はい、あとこの地元周辺の方とでですね、はい、委員会を立ち上げまして、はい、でこの周辺の、まあ、根拠整備する橋とか、はい、道路の名前をですね、はい、募集したんです。でその中で鍛冶屋橋という名前がありまして、はい、ちょうどこの三木市は、金物の町ということで、はい、まあ、鍛冶屋橋というのがふさわしいなということで、はい、まあ、鍛冶屋橋というのが選ばれたという経緯がありますね。
なるほど。鍛冶屋橋の鍛冶屋っていうのはひらがなで鍛冶屋ですね。
はい、
はい、で橋は漢字の橋ということで、だからこう皆さんがこう待ち望んで建設したそんな橋でもありますよということですね。
そうですね。
はあ、今僕たちこの鍛冶屋橋をずっと歩みを進めてまいりまして、左手の方を見たら、お、これは、うん、なんか金物やね。
そう、なんかモチーフというか、うん、フレーム柵のところがね、
はいはい、うん、いうのがありますけど、さ、これは
これについてはですね、はい、まあ、皆様からいろんな名前を募集した中で、うんうんうん、募集した中にその皆さんの思いを書く欄に、はい、三木市の金物の町というのが、まあ、アピールできるような、はい、なんかリレーフというか、パネルをつけたらどうやという意見がありまして、はいはい、まあ、皆さん、お、それはなかなかいいなということで、はい、まあ、ぜひとも鍛冶屋橋の この高欄には、はい、こういうパネルをつけてほしいと、いうことになりまして、カンナとかノミとか、
はいはいはい、
あと、まあ、職人さんが3人そこで、物を売ってるというパネルですね、
はい、
ただ4種類5枚を、設置しております。
あ、そうやったんや。
ぜひね、これ供用開始になりましてから、ちょうど歩道の部分になりますんでね。
そうですね、はいはい、歩きながら、
うんうん、あ、これかというふうなことで見ていただけたらなと思います。さあこの橋なんですけども、はい、今我々おりますけれどもね、この橋ができることによってどん な効果があるんでしょうか。
そうですね、三木市内の道路っていうのが、はい、あの三木市の、まあ、大体中央ぐらいから、はい、あの放射線状に伸びてまして、はい、まあ、全ての車が1回、三木市の中心市街地の方に向かって走ってから、はい、どこかにまた向かっていくということで、はいはい、結構、三木市の中心市街地がもうずっと渋滞してるような、慢性的に渋滞してるということで、はい、三木市の中心部に行かなくてもいいように市街地の周りに、環状道路ぐるっと回るような道路を作って、はい、中心部の渋滞を、解消しようかなという計画を立てておりまして、
あの中心部ね、
そう
本当にね混雑するんですよ、
朝と夕方とね。そうそう、やっぱりどうしてもこう出勤の時と、はい、みんなお帰りの時間の時はねすごく混むんですよ。
お前ね、
すぐちょっとね、ちょっとわずかの距離なんですけどなかなか進まないなっていう印象が、
で今回のこの供用開始部分というのはこの橋の部分ということになりますか。
そうですね、あの末広の、3丁目の交差点から、はい、ちょうどそちらの、高木ですね、別所町の高木のところまでの、はいはい、だいたい、500メートル弱ぐらいですね、はいはい、今回開通することになります。
なるほどなるほど、はい、あの末広のね、向こう側はあの、平田の区画整理の方にあの向かう道路だなというのがあの分かるんですけども、はい、こっちはそこでこうストップしてしまうっていうわけではないですよね。
そうですね、はい、今後、まだ残り向こう側は、400メーター程度、はい、工事残っておりまして、うん、それが完成すると、はい、加古川三田線、はい、ずっとこのまま南に行くとローソンがあると思うんですけど、
ありますあります、
ちょうどローソンの横に、はい、道路がつながるようになりまして、はい、ほうほうほう、で加古川三田線にも、東西にもつながるし、はい、でそのまままっすぐ行けば、175号線に、はい、接続できるということになりますね。
あ、なるほど。な
まあ、三木から当然その国道175号線の方に、向かわれる方も便利だし、明石の方から降りてきてで、三木の方にこうやってくるのにも来やすくなると。
そうですね、
そんな感じですか。
あ、そうかそうか、
うん、そういう道路がこうこれからできていくわけですか。それは大体いつ頃の予定なんですか。
ね、来年度中にはなんとか完成に持っていきたいなとは思っているんですけど、
そんな計画の中にある、はい、今回この橋の供用ということですけれども、これいつから供用開始ということになりますか。今回の橋の部分、
橋の部分は9月の26日、はい、昼から交通開放しようかなと思ってます。
はい、なんかそのセレモニーみたいなものはあるんですか。
そうですね、午前中に一部の、はい、関係者の方だけ集まって、はい、小さなセレモニーになりますけども、はい、ちょっと式典をやって、はい、その後開放しようかなと思ってます。
あ、もうこのコロナの時期やったりするからね。
そうですね、
はい、コロナじゃなかったら
そうです、なん
か
こうもうちょっと、ね、盛大に、
はい、ちょっと盛大に ね集まっていただいて、
はい、そうですか。さあ、そしたら、最後になりますけれども、大浜課長補佐を教えていただきたいんですが、今回のこの橋ですね、供用開始にあたって最後に一言お願いできますでしょうか。
そうですね、今回、この高木末広バイパスと、まあ、私ども呼んでますけども、このバイパスの、まあ、一部でありますけども開通して、この末広と別所町の高木が渡ることができるようになるということで、かなり便利な道ができたと思っております。で今後南の方にですね、はい、また工事続けて完成に向けて頑張っていきますのでよろしくお願いします。
はい、今日はこの鍛冶屋橋開通にあたりまして、はい、兵庫県北播磨県民局加藤土木事務所道路第一課課長補佐の大浜正信さんにいろいろとお話を伺いました。大浜さん、お忙しいところありがとうございました。
どうもすみません、ありがとうございます。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は9月26日土曜日の正午から開通される鍛冶屋橋についてお話を伺いました。市民の皆様からの公募で決まった鍛冶屋橋という金物の町三木ならではの新しい橋です。この橋は安全で円滑な交通を確保するという目的で建設が進められてきました。 通勤やお出かけの際にはこの鍛冶屋橋からの美濃川の風景も楽しめるのではないでしょうか。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。